次に行きましょう。大きな3番目にもう入りますね。大きな3番目ですね。はい、こんな素晴らしい大きな光を上に外に輝いていてくださっているのに、主はもう一つ大きな問題を私たちに提起していてくださいますね。34、35節ですが、これ面白いですよね。この関係皆さん分かります？33と34との関係ですね。このように34節では、外の光が、ね、根源的な光が、イエス様がと言ってもいいですね、があって、それは外にあり中心に置いてあって、ね、食材の上に置いておくべきものだということがあるわけですね。ところが34節に来るとですね、ここに出ますよね。面白いですね、ここね、はい、この33節で大きな光、この外に中心にある、根源的な光、イエス様は我々はいつも外に中心に置いていなきゃならないわけですよね。それは分かりますね。私が本当に輝いてた時、いつもイエス様がと前にいてくださるような、イエス様といつも交わってるような、そんな感じが確かにしてます。でも気をつけないと、このマスの下やらね、穴蔵の中にイエス様を閉じ込めてしまっているような時があったのかなという。特にね、年をね、初めて信じた時なんか、このイエス様外にちゃんとあるわけですよ。はっきりとしてるわけですね。中心としてあるんですね。で、恵まれた時なんか特にそうですよね。イエス様いつも中心にあるわけです。いつも目の前におられるような感じです。信仰の創始者であり完成者であるイエス様から目を離さないでいなさいぐらいに、イエス様と一緒にいつも生きている感じがします。でも最近あまりにもいろんなものが発達して、テレビから目を離さないでいないことがないようになっちゃうような、ゲームなんちゅうのやソフトとかね、なんかね、ああいうものから目を離さないようになっちゃってね、もう結局穴ぐらいやマスの下にイエス様を入れちゃってるような状態。ところがここで、そういう外なる光、上なる光ですね、33節はね、イエス様。ところがここでは、体の明かりはあなたの目です。目が健全ならあなたの全身も明るいが、しかし目が悪いと体も暗くなります。だからあなたの内の光が暗闇にならないように気をつけなさいと書いてあって、よく注意して読むとね、この2つの関係ってすごいことだなと思う。私は体と目との関係というふうに書いておきましたが、もっと大きく言うならば、外なる光とここにある内の光ですね、あなたの内の光、この2つの関係を言ってるような気がするんですよ。外なる根源的な光、神様、あるいはイエス様ですね、それ確かに光です。でもね、内なる光もあると書いてあるんです。これは内にもある光、これどういうことだと思いますか？ここが微妙なところですね。ここしっかりと聖霊によって今日開かれて自分のものにしたいところでありますね。つまりここは、体の明かりはあなたの目ですとあるように、自分自身の在り方ですね。神様を、イエス様をどう置くかという問題も大きな問題なんだけれども、それ以上に自分の在り方も大事だということですね。そうでしょ。で、体の、一緒に言いましょう、はい、体の明かりはあなたの目です。これは難しいね、深いけどね。体の明かりはあなたの目です。今は外にある光の明かりのことを言ってたにもかかわらずね、あなたの体の明かりはあなたの目ですとこういうわけですよ、ね、目が健全なら、あるいはある役は目が澄んでいるなら、澄んでいるなら、あなたの全身も明るいが、しかし目が悪いと体も暗くなりますと、もちろんわかりますね。目を一瞬 つぶってごらんなさい。もう闇ですね。何も見えませんね。体も暗くなっちゃうわけですね。もちろんこれは霊の世界のこと、霊の目のことを言っていますが、ね、さあそこでまず体の明かりはあなたの目ですとありますが、目というのは何だと思いますか。確かにこの目があるから明かりが体のに明かりが入ってくるわけですよね。だから目が大事なわけですよね。だから体の明かりは目だと言ってもいいわけです。それでも目って大事なんです。これを霊的に今神様が言っておられると思うわけでありますが、この目というのは何だと思いますか。私はね、神イエス様をはじめとする根源的な光によって与えられる救いの恵み、救いの光の全てを見る霊的視力だと思うんですか。目は霊的視力、やっぱり視力って大事ですよね。私も今お年を召した方はだんだん覚えていらっしゃる、だんだん目が悪くなってくるんですね。でそうね、まあ、若い人でもね、まず近眼になって乱視になって、それから遠視になって老眼になって白内障になって緑内障になって、なんか後半なんとかとかになったりいろいろありますよね、はい、目が悪くなるともう目移りしてくださいますよ。うちの彼なんかもいつも目移りさせます。私もそうですね。でも気をつけないとね、霊的視力、霊的なものを見る目の力、これが大事になってきますね。あなたの霊的視力は今どれくらいですか。 0.2 です、あ、1.2 ですか。だんだんこう霞んできて0.2 ぐらいになってませんか、ね、目が健全ならという書いてある、目が澄んでいるならというのがありますが、これはね、素朴とか単純という意味があるんです。言語的には単純素朴、もっと言うならシングル、ダブルの反対のシングルですね。単一に見るということです。ダブルに対するシングルなんですね。でだからもうちょっと分かりやすく言うならば、私たちはこの物事を二つ目があってもね、ちゃんと一つに見てるよね、うん、小川さんの顔は私は一つに見える、小川さんの顔は二つに見えたらおかしい、目が二つあるって言ってね、それはもうおかしい目がね。だから単純に素朴にシングルに見えるのが必要なんですね。でそれをもっと言うならば、イエス様のみを見れるようになるということですね。イエス様のみをいつでも見れるようになっている霊的視力があればいいんです。でもなんかいろんなテレビのいろんな番組やらね、なんかスポーツのなんとかだとかね、まあある奥様が、牧師の夫人がこのうちの父のために乗ってください、大相撲が始まるともう彼は牧師だけども大相撲にもトリックになってしまってね、おりますから祈ってやってくださいと、まあ、それが祈られてそこから性別されてよくなったという話を聞いたことありますが、どっかでもうエス様も相撲も同列みたいになっちゃう、ね、そうならないでイエス様のみ大事です。イエス様のみ、つまりイエス様のみを見れる、住んでいる素朴な単純な単純な素朴な信仰の人はね、本当にこのイエス様のみを見れるんですね。そうすると目が悪いですから体も暗くなり、生活も人生もなんかうまくいかない、暗いものになっていくわけです。だからこの目、霊的視力が大事ですね、はい、もう一つ、もう一度言っといた方が分かりやすいなと思うんですけども、だからあなたのうちの光が 暗闇にならないように気をつけなさいとありますね。これはじゃあ何でしょう。あなたのうちの光というか、あなたのうちの光、イエス様が大いなる光、根源的な光として、もう外に上にもうあるわけですね。でももう一つ内なる光があるということになりますね。これでいくと、これは何だろうね。これは決して矛盾するものじゃないんですね。根源的な光を反映するもの、それが内なる光です。根源的な神様は光あれと言われた、その光、あるいはイエス様も光そのものですね。その光を、あるいは神様も光ですが、それを反映するものに他ならないんですね。この内なる光という、究極的にだから言う、分かりやすく言うならば、聖霊と言ってもいいと思います。聖霊を神様は、まあ、霊を与えてるんだけども、イエス様を信じるまでは霊も眠ってますよね。あるんで死んでる場合もありますね。でもイエス様を信じたらこの霊が目覚めてくる。しかももって聖霊が与えられますと、本当にこの内なる光としてね、イエス様を反映するように、ね、大いなる光を反映するものになってくるですね。あなたのうちの光は根源的な上なる光の反映、聖霊、あなた方は世の光ですとイエス様がおっしゃった、このはそのことを言っています。我々のうちにある聖霊のことですね。あなた方は世の光です。しかしそれも、私は光ですと言われたイエス様の光を反映しているものに他ならないんですね。それをもっとはっきり分かりやすく書いてあるのは第2コリント3章17、18だよね。主は御霊です。そして主の御霊がおられるところには自由があります。私たちは皆覆いを取り除かれた顔に、ごめんなさい、これ今度の新しい2017番がちょっと今度混じってますので、ちょっと違ってきますが、同じような覆いを取り除かれた顔に鏡のように主の栄光を反映しつつ、ね、栄光から栄光へと、この顔にと訳されてるの面白いなと思います。ある種の人格を表してますね、顔はね。我々の内的な人格、つまり霊ですね。そこにこの鏡のように主の栄光を反映していくんですね、うん、そして栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのですと書いてあります。ここちょっと覚えていてください。これはこういうことをしていくのは、結局はまさに御霊なる、うちにある御霊なる主の働きによるのですと書いてあります、ね、御霊が働いておられるわけですよ。だからそれが私はね、霊的視力だと思う。霊的視力というのは、聖霊が働きやすいようにすればいいんですね。私たちが聖霊が働きやすいように、自由に活用されるように、聖霊様が活用されるようになっておればいいわけですね。それが霊的視力になるわけでしょ。聖霊が自由に働くようになっていないと、働きやすいようになっていないと視力が弱るわけですよ。私も白内障が半分あってね、もう一つ切ればもうちょっと見えるんだけどもね、緑内障が迫ってきてましてね、緑内障で視野が狭くてね、今ちょっとこの辺の字も見えにくいんですよ。危ないなと思って、いつまで持てるかなと思って、先生大丈夫、100歳まで頑張りますよなんて、とんでもないと私は思うんだけど、とあんま言っちゃいけないよね、感じで私はもう90、もうギリギリ無理だなと思ってます。まあ、医者が、まあ、90ぐらいになったらね、まあ、この緑内障もね、だんだん視野が狭くなってくる、90になったらまあいいですもんねなんて言われて、まあそうですね、私も言ってます。 そのようにね、だんだんこう視力が弱ってくるわけですね。つまり精霊が自由に働くようになっていないと霊的視力は弱るわけですよ、見た目なる主の働きによるんだから。目はイエスを根源とする全ての救いの光を見る霊的視力だと言いましたよ ね。そしてどんなに大きな明るい光が輝いていても、さっき言ったようにね、大きな光が輝いていてもね、目を下げたらもう見えないんですよ。何も見えない。だからあなたの目が悪ければ全身も暗くなるんですね。目は精霊の方に書いてあるんですね。働き、機能、力だと思います。目は精霊の働き、機能、力ですね。素晴らしいものを精霊は持っておられますね。これらが動きやすいように、働きやすいように、活用されやすいように、私たちは精霊を大切にしていく、崇めていく、精霊が働きやすいようにしていくということが大事じゃないでしょうか。まあ少なくともお祈りすれば精霊働きますよね。お祈りしていなかったら精霊働かないと言っても過言ではないぐらいに、祈る時に精霊は私たちを助けてくださると書いてあるんですから、祈る時に精霊は一番助けてくださいます。働いてくださいます。機能してくださいます。力を与えてくださいますね。はい、これのもうちょっと下まで行ってみましょうか。はい、これもさっき話、光の話もしました。はい、もう一度こうやってみますが、うちに光があるんですよね。精霊という反映するものが、大いなる光、本源の光をね。それがなぜあるのに心が闇に覆われるのかということですが、うちの光が下に闇にならないようによく見なさいと聖書は書いてありますね。注意しなさいとも訳されてますが、うちの光が闇にならないように注意しなさいと、よく見なさいと言ってるんですね。これもここでちょっとバカし命令帳が入ってきていますね。それでも完全な禁止命令ではないんですね。よく注意しなさい、よく見なさいという意味で持ってきた。よく見なさい、目を働かせなさい、精霊の働き、ね、精霊の機能、精霊の力を活用しなさいということですね。でよく見えるということは、さっきちょっと話進めましたが、目が健全になる、あるいは目が進むということですね。それは単純、素朴、シングルということなんですね。ね、目が進むということ、よく見るということはね、それはキリストのみを見る、シングルにキリストのみを見る目ですね。キリストのみを見る目です。あるいは聖書のみ、信仰のみでもいいですよ。一番極限的なのはキリストのみですよね。こののみが大事なんです。でもね、だけはダメなんです。下に書いてあるかな、だけとのみと皆さんどう違うと思う？ほとんど似てますよね。だけとのみほとんど同じように感じてるけど、ここが大事ですよ。我々はね、のみというのはこう広辞苑でも調べてみましたけれども、ある一つのものを指定してそれのみになるということです。だけっていうのはね、もうそれだけに限定される、限られちゃうという意味がありますね。だけは分かる？限られちゃうんです。のみというのはそれを指定して強調するわけです。似たようでちょっと違うの分かりますね。ここを気をつけたいんです。だからだけだとダメなんですよ。だけだとね、固執したりね、偏狂になったり、狂信になったり、 顔面になったりしますね。信仰のある一部だけを強調するようになってくると、それは本当の意味の目が澄んでるとは言えないんですね。目が健全だとは言えないんです。それだけになってるんです。そうすると偏狂になるし、固執になるし、顔面になるし、狭心になるんですね。だからイスラエル問題も大事なんですよ。もうほとんど聖書の全巻をまとめていくために必要であると思いますから、もっともっとこれからイスラエル問題研究したらいいと思います。でもイスラエルだけになっちゃうとちょっと問題出る場合が多いんです。狭心になってしまう場合が多いんですね。あるいは何か聖書の教理のこれだけというふうに固執してしまうと、それは狭心になってしまう恐れがあります。狭心にならないまでも偏狂になりますね。偏狂になって他のものを受け入れなくなっちゃいます。心を気をつけたいですね。でものみはいいんですよ。のみならいいんです。キリストのみ、聖書のみ、信仰のみ、ここにはね、この全てが含まれています。キリストのみの中には。だから自由があるんですよ。ヨブ記なんかを見ると出るかもしれませんが、あの激しい試練を受けてヨブは全部取られちゃうんですね。財産も含め何も取られる。それでも彼は神様のみだったから、そこには全てがあるから自由なんです。全てのものを取られても、お金も経済もそこからも自由なんです。のイエス様のみ、神様のみの場合は自由があります。主を与え主は取られる、主の皆を褒めべきかなという自由があるんですね。はい、じゃあもう、はい、ここに書いてますね。うちにある光が暗くなるということは、じゃあどういうことかというと、こののみ一つに焦点が合わないで、ね、いろんなもの見たりこれだけになったりするから目が霞んでくるわけですよね。じゃあ具体的にはじゃあどうするのかというところに入って終わりにしたいと思いますが、じゃあ今大体言ったことでお分かりだと思いますよね。じゃあどうしたらいいのか。聖霊がその目は霊的視力ですから、聖霊による視力ですから、聖霊の働き、あるいは視力、機能、あるいは力がよく発揮されるようにすればいいわけですよね。つまり我々は聖霊を本当に崇めて、聖霊を大切にして、よくお祈りをして、聖霊様だけを、ではない、聖霊のみを大事にしながらいけばいいわけですね。ね、聖霊が働きやすいようにすればいいんですね。聖霊にされて。だから黙示録の3章のお言葉では、また目が見えるようになるため目に塗る目薬を買いなさいというような言葉がありますよね。これもやっぱり聖霊の目薬を買ってですよね、目がもっと見える、働きやすいようにするわけですよね。その夜目が覚めると乾燥、なんていうの、ドライアイか、ドライアイでね、目が痛くて開かない。その目薬をタイトさせたらちゃんと開きますよね。それに精霊が働いてくださると、ね、見えるようになってくるんです。イエス様のみをよく見れるようになってくる、ね、ダブっていろんなものが、ね、テレビのやら、ね、パソコンや、スマホだとか、なんかそういうものとダブってかすむことはない。イエス様のみがよく見えるようになってくるんですね。はい、次に、ちょっと急ぎますが、2番目には この聖霊の問題が一番ですね。聖霊をもっともっとこれが大切にしていきたいなと思いますね。よく黙想してね、よく祈っていくことですね。もう一つは、2番は祈りのうちに、やっぱりこれ祈りが大事ですが、聖霊によって御言葉が開かれ光を受けるということ。詩編の119、有名な言葉、どうぞ下に、はい、読んでみましょう、はい、御言葉の戸が開くと光が差し、浅はかなものに悟りを与えます。これもしかしたら2017新しいやつかもしれません。御言葉を打ち開くれば光を放ちて愚かなるものを里からしむる。これは文語でしたけどね。本当に御言葉が本当に聖霊によって祈って開かれると光を放つんですね。光が差し込んでくるんですね。不思議なもんですね。御霊と御言葉とはもう本当に不足不利のものですね。御言葉は聖霊と共に働きますし、御霊は御言葉を通して働くんですね。だからここのところよく心得て、聖書を読むときには本当に御霊をあがめながら聖書を読むんですね。そしてお祈りして読むんです ね。そうするとね、御言葉がこう開かれてくるとね、愚かなものでもね、不思議な悟りが与えられて賢くなってくるんですね。私も本当に愚かだったけども、19歳の夏の夜ね、あのお言葉で本当に御言葉がパッと開かれた時にね、本当に賢くされたわけですよ。悟りを与えられたわけですね、はい。まあ、こういうところをね、皆さんこれから心がけて、どうぞ私たちはこの目が健全なものになりましょう。そして、ね、うちの光もやむにならないように、このうちの光、聖霊様がね、だんだんこう光を失ってくる、暗くなってくる、どういうことが起こってくることがないように、御霊を悲しませてはいけませんと、御霊を消してはいけませんという言葉がありますように、御霊をもっともっとあがめてね、時にはね、あ、今日はもうダメだな、暗いな、もう憂鬱だな、何もやる気ないなと思うような時でも、皆さんね、こう目を閉じてね、黙祷してね、潮めぐって聖霊に対して祈っていこうじゃありませんか。よく言うように、私たちはどのように祈ったらよいか分からないのですが、御霊ご自身が言うことのできない深い埋めきを持って私たちのために取りなしてくださるとあるでしょう。御霊ご自身がとあるということは、私にものすごく教えられたんだけども、私たちがどんな状態であってもということです。我の状態と関係なく、御霊ご自身が一人でというんです。御霊ご自身がです。どんなに罪にも沈んでいてもです。こんなに罪に沈んでいたら祈ったってダメだろう、祈れないだろう、聖霊働かないだろうと思うかもしれない。でもそれでもね、御霊は我の弱気を助けてください。言うことのできない深いうめきを持って、御霊ご自身がですよ、一人で御霊ご自身がやっておられるんですから、御霊をとにかく崇めて大事にして、御霊が働きやすいようにしようじゃありませんか。それを皆さん訓練しましょう、もっともっと、ね、その訓練が大事ですね。まあ、言うならば祈りの訓練でもあります、ね、黙祷の訓練でもあります。御霊をあがめる訓練しましょう、ね、ほら、そうするとですね、そうしていくと、もう、ね、うちになる光が暗くならないで、聖霊が生きて視力も与えられ、ね、力も与えられ、働くようになるんです。聖霊が働いてくださって、ね、そうすると上になる根源的な光、イエス様も内なる聖霊なる光も相まって、繁栄ですから、ある意味ではね、これの私たちは世の光として輝くものになるんですね。はい、御言葉ちょっと開いて終わりましょう。もうしばらく光はあなた方の間にあります。闇があなた方を襲うことがないように、あなた方は光があるうちに歩きなさい、ね、 光がまだこうあるうちにですね、内なる光が暗くなりそうだったならば、なおさらですね、聖霊をあがめて、聖霊が自由に働かれるように、機能されるように、力が与えられるように、目薬をもっともっと聖霊をあがめて、聖霊に満たされて、ね、祈っていきましょう。そして自分に光があるうちに光の子供となれるように、光を信じなさい。この内なる光も信じましょう。外なるイエス様も信じましょう。それが相まって反映していくんです。そしてその結論がこれです。第二コリント3章17-18、これ皆さん全部暗唱したらいい。本当は16節から入れておきたかった。16節も大事だから言いますが、覚えてますか、何でしたか。16節は主に向くならばその覆いは取り除かれますですね。ですか、主に向くならばその覆いは取り除かれますです。この主は、私は十字架の主だと知られます。誰でも十字架の主を向くならば、仰ぐならば、どんなに覆いがあっても、みんな覆いがあるんです。神様に対して覆いがある、ね、モーセですらも覆いがあったというような記事がありますけれども、その覆いですね、まあ我々言うならば、今言うならば罪、あるいは傷、痛み、思い煩い、重荷、そうしたものが覆いとなって神様見えなくしているけれども、主に、十字架の主に向いてさえいけばいい。十字架の主だけを見上げていけばいい。そうすればそれらのみんなありのまま出して悔い改めていくならば、イエス様はそれを十字架につけて、イエスキリストの血が全ての罪から私たちを清めますとありますから、全部清めてくださいます。覆いが全部取り除かれます。ところがその十字架の主が、今度は面白いですね、外なる光であったイエス様は、今度は主は御霊ですとなってですね、内なる光、御霊になりますよ。主は御霊です。そしてその御霊がおられるところに自由があります。十字架の主を命げるならば、復活されたイエス様が内住のキリストとして御霊を内に与えてございます。その御霊がおられるところには自由がある。御霊によってキリストのみを見るようになってくるときに、本当に自由があるんです。お金からも、いろんなものからも、仕事からも自由になります。私たちは皆覆いを取り除かれた、もうさっきの16節から来てますね、覆いを取り除かれた顔に、これは今度の役のようですが、顔に、あの霊的な顔、霊的な人格に、鏡のように主の栄光を反映じゃない、映すと書いてありますね、反映しつつ、さっくり言ったように、これを外なるイエス様をね、どんどん反映していくんですよ。これはね、前言ったことあると思う、祈っていくとイエス様はこう語ってくださるの、私たちにね。それをね、全部アーメンと信じて、そのことを受け止めるということが、私は反映することだと教えられます。抽象的なことじゃない、非常に具体的です。祈っていくときにイエス様が私たちにいろいろ御言葉を語られます。その言葉をアーメン、あなたの方とおる言葉ですね、アーメン、信じますと言って自分のものを受け入れたならば、それはイエス様の持っている栄光を自分が受け止めて反映しているんです。だからイエス様にも近づいているんです。栄光へ近づいているんです。そして栄光から栄光へと、主と同じ形にどんどんどんどん変えられていくんです。だから私も思いました、もう83でそろそろ天国行きをお待ちするだけかな、なんてどっかで思わないわけでもないかったけれども、いかんなと思いましたね。まだまだこれからね、栄光から栄光へとね、進んでいくんだということをね、忘れないようにしていきたいなと思いました。そして主と同じ姿に変えられるところまで、私はゴール目指して、やっぱりまだまだ進んでいきたいと、もう一度励まされました。アメン。もうくたばるのを待つのみなんていうことじゃなくてね、本当にまだまだすごいゴールがある、目標がある、ね、ポーロもそういう言い方してますよね。でもポーロはこんな長生きしなかったんじゃないかなと思わないわけでもないけどね、これからは100歳まで生きる時代ですから、 本当に老年期というのは容易な戦いじゃないですよ。でもね、この言葉で励まされてね、もう天国行きのお迎えが来るのをお待ちしてるだけです、まだ来ないかなんて言ってないでですね、もう本当に栄光から栄光へとね、もっともっとイエス様を反映してね、イエス様からいただいた言葉でそれを受け止めて、イエス様に似たものになって変えられて、もっと変えられていきましょう。変革されていきましょう。自分がもっと変えられないといけないなと思いました。私ももっと変えられていこうと思ってます、ね、はい、これはまさに御霊なる主の働きによるのですと、さっきから言ったように御霊がね、霊的視力としてね、私たちのうちに働いてくださるんですから、御霊をあがめていきましょう。そのためにもっと祈りましょう。もっと静まりましょう。沈黙の時も持ちましょう。そしてね、御霊をもっともっとあがめていきましょう。御霊は語られます。取りなしてくださいます。そしてイエス様が語らせてくださるようにしてくださいます。御霊は私の語った言葉を思い起こさせるとイエス様言っていますよ。御霊の働き、イエス様の語る言葉を思い起こさせる働きですから、そうしてね、御言葉をどんどんいただいていただいて、それを受け止めて受け止めて、信じて信じて、そうなって反映してイエス様に近づいていこうじゃありませんか。アーメン。でも闇が来る時もあります。心配しないでください。闇を恐れる必要はありません。ある有名な、世界的に有名な牧師がこう言いました。神様はその、ね、闇はね、一つの例は病気ですよ。病気になるとどうしても闇が来ます。誰だってなんでと思います、ね、でもその世界的な牧師はこう言ったんですね。お見舞いに来る人にね、神様は私に上を向かせるために時々この病室、病院に入れてくれますと言って、病院に入るとね、上を向いてね、この外なるイエス様を、外なる大いなる光を、根源的な光を見上げるようになるんですね。そのために闇が時には必要なんです。光を、本当に光たらしめるために闇は必要なんです。それが闇の役割ですね、意味なんです。本当に光が、本当に光となるために闇があるんです。だから時々闇も来ていいんです。だから私がよく言ったのは、この栄光から栄光へという、この栄光と栄光との間にね、エスカレート式に栄光が上がっていくんじゃないと、栄光からと書いてあるんだから、ここに闇がある間に、闇があって、そこで本当の光を、そこでまた光たらしめて、イエス様のお言葉いただいて、その御言葉の光を受け止めて、それを反映して、信じて反映していくことによって、もっともっと栄光へ進んでいくんだから、栄光から栄光の間に闇が入るということも覚えて、病気も時にはそういうもんだと思ってたら、いろんな悩みがもちろん来ます、ね、いや、五十嵐さんもうね、もう6回目でも終わりって言われた人が何回8回と病院に入らされてね、ますますこの光を、光たらしめるためにですね、その闇を与えられておられるのだなということを覚えますね。アーメン。本当にこのような生き証人が、ね、牧師教会に与えられていることを感謝しましょう。はい、じゃあご一緒にお祈りしましょう。